ただいまより昭和50年6月20日朝のご理解をいただきます。
ご理解84節。おごりがましいことをしな、物は細うても名護を続かねば繁盛でないぞ。細い道でも次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをしな。おごりがましいことをすな、言うなら贅沢をするなというふうにも言われていますね。身のほどを知れということ、細うても名護を続かねば繁盛でない。一代で儲け出したといったような預言者があります。それこそ常に火を灯すようにして島付きに役をして、寝台を作るといたします。もちろんおごりがましいことはいたしもしません。それでそれが2代3代と続いて先代の苦労を思うて、やるおごりがましいことはしないという生き方をその家の家訓のようにして残しておくといったようなうちがあります。例えて申しますなら、私の方で茶会をいただきます。ですからこれはもう子々孫孫茶会ということは哀楽ではいただくことになるでしょう。ただお客さんがあったりいたしますときにはできませんけれども、お客さんがないときには茶会を炊かなければならないようになった。それは昔を忘れんためだということにもなります。ところが最近はお米のお供えはたくさんいただくけれども、お麦のお供えがない。茶会というのは麦をたくさんいただき使いませんと美味しくないんです。なのでつい、この頃では冬の新業期間が終わった時、新業明けの時に朝のご記念にお参りをしてた明けの日に茶会の会、茶会会といったようなことをする、ほんの名残になってしまった。今年も、今年というか、やっぱそうですね、今年でね、観音寺の、今年は350杯から作っておりますから、350人の人が茶会をいただいているわけです。だから本当に、昔を忘れんためにというそのことだけではいけない。その精神はありがたいですけれども、 りやる身の程を分からせてもらえ、そしてそれが続けられていくという生き方でなければならない。細い道でも次第に踏み広げて通るのが繁盛者というならば、濡れて縄のつかみ取りといったようなおかげではなくて、やはり細くてもなる確実に間違いなく踏み広げて通るという道、あんまりいっぺんに広なすぎて、例えばお掃除が行き届かないといったようなことではいけないのです、ね。まあ、例えば6畳一間、ね、で、私がお取り次ぎをさせていただいて、だんだんそれが庭も潰さなければならない、勝手の訪問も外へ出して、勝手の訪問もお広間に改造していくといったように、だんだん広がっていく、だんだん広がっていくときには、広がったら広がっただけ人間も多くなっていきよりますから、どの部屋を荒らすとか育すということはない。哀楽に参りまして、こういう広いところへ来らせていただいた。敷地が1800坪ですか、建坪が500坪からあるでしょう、500坪以上でしょうかね、新館にできましたけれども、それもだんだん広がっていくのであって、そんならもうあんまり広なったから掃除のしてがないといったようなことはない。だんだん、おかげをいただいて、私が踏み広げて通るというのはそういうことだと。六畳一間でやっとといったようなのが、いっぺんに何百畳というようなお家に住んでというようなおかげが、いかにも素晴らしいおかげのようであるけれども、それはね、だからそれでは荒らさなければならない、いわば道に草を生やすということはそういうことだと。結局自分の実力というか、それこそ一間から二間、二間から2部屋と部屋も 20の部屋もあるようになってきた次第に、そういう大きくなっていくということだと。その時にはもうすでに力がついてからのことですから、部屋をなら荒らさずに済むということそういうような意味のことだと。新人をさせていただいて、まずは実力を受けいただかなければならない。昨日はちょうど午後の報酬させていただいておりましたら、元の参議院議員ですかね、鬼丸克之さんという方が秘書を堂々でお願いに見えた、しばらくお取り次ぎさせていただいて、お茶ども差し入れてからいろいろお話を聞かせていただいたんですけれども、お願いに対して私が神様からいただきますことは、原谷谷があるけれども水が流れていないという空谷を開く、その谷の上の方へ大きな井戸があるんです。そしてこう空谷、それで今鬼丸さん、あなたの状態はちょうどこの空谷のような状態だ、水が流れていない、言うなら谷というのは山と山とのこう合間にこうあるようなもの、まあそういうところにある。そこでそこに大きな井戸があるから、井戸から汲み出さなければ、汲み出すという手も釣り目で汲み出すといったようなことではできんから、ね、そこに例えば電気仕掛けというか、ね、発動機な発動機を据えてボタン一つ押せば、その井戸から水がどんどん流れ出て、そしてその谷を満たすように 流れていくようなおかげをいただきなさらなきゃならないけれども、それにはね、やはり神様のご発動をいただかなければならない。例えば愛楽の教会の場合なんか、まあ、こちらへ参りまして、ようやく足掛け8年です。で、こういうならば教会ができたということは、ね、とても私の知恵とか力でできることではない。やはり神様のご発動をいただいたからできる。神様のご発動、神様が発動をしました。それはどういうかというと、私の心、私の真心、私の真実が神様をして発動しなければおられない働きというか、そういう雰囲気を作った。そこで神様がおのずと発動しましてきた、発動をしますということ、天地の親神様が発動なさるということになれば大変なことになってくる。人間の知恵やら力ではどうにもできない。それこそあれよあれよというようなおかげにつながる、ね、それもただなら今申しますように、ね、カバメの時代に神様は発動してござらなかったかというと、やはりあの六条人までお取り継ぎさせていただいておる時にも、それこそ門前一丁なすというようにたくさんの人がやっぱり集まってきた、うん、いわば普通では助かりようもない人たちがどんどん助かっていった。これは大坪宗一郎に力があったからではなくて、神様が発動を増しましたからである、ね、その発動がだんだん続いて、それとてもやはり、ね、自然の成り行きの中に哀楽に来なければならないことになり、哀楽でこうしてだんだん多くの人が助かっていくことになっている。そしてだんだん広がっていくようになっている。また近い将来でまた広がることでしょう、ね、けれどもそれは次第に踏み広げて通ったのですから、道に草を生やすようなことをせんで済むような実力をいただいてきたから、おかげをいただいてきた。例えば大島さんあたりの場合はです、一時にさ参議院議員とかなんとかというようなです、まあ、一時にというわけではないだろうけれども、まあ、いっぺんに大きな道が開けたようであったけれども、言うならば実力のなさ、真実のなさ、誠のないということが長く続くことができなかった。これからはです、私はその真実というか真心というか、まあ、政治家としてです、本当に世のお役に立つことのためにお役に就こうてください、そのための新人がこれからなされることになれば、そこに言うならばボタンというかスイッチを、真心の誠のスイッチを押すことになったら、ここに井戸があるのですから、井戸からどんどん限りない水がね湧き出るように、しかもその谷を潤って、いくようなおかげにもなるでしょう。その意味がどうも分かりなさらんことだった。お導きをして、あの富永さんという福岡の陶器屋さんですけれども、もうその後で今日先生がいなかったと分かった、お人は分からんやったがどういうことでしょうかって聞きなさった。それで徳永さんはこれご理解をやっぱりいただきつけておりますから、先生が言われたのはこうこうこういうわけだ、ここの先生の言わっしゃるとって言ってから、その言われたということでございます。これからこういうご縁をいただいて、それこそ言うならば一遍に濡れて縄をつかみ取るというような気持ちを捨てて、一歩一歩です、確実に、ね、夜こそ踏み広げて通り、しかも踏み広げたところには草を生やすようなことのないような、ちょっとおかげを受けなければならんというようなことを徳永さんに言われたということです。今日私はある意味で、爆弾発言とでも申しましょうか、もうある意味で今までの考え方をがひっくり返るようなことですけれども、これはいただいたことだから皆さんに聞いていただこうと思う。 えば御霊様と神様、もちろんそれはもちろん違います。ところが御霊様の拝むということやらお祭りをするということはどこまでも御霊様を尊敬するということです。またはね、言うならば先祖あって私どもですから、その先祖を敬うということです。同時にまた感謝を捧げるということです、ご先祖に。それにです、例えばご先祖、例えば御霊様にねすがるとか願うとかというようなことはね、これは大変、これは御霊様としてもご迷惑なことだということです。またそれでなら御霊様を拝んだから御霊様が働いてくださるということはもう絶対にありえない、できないことだということです。おかげをいただくということは、願うということは、神様、池上金光大臣天地からの神だけしかないです。神様だけよりないです。池上金光大臣様はやはり御霊様の世界、御霊様ですけれども、これは天地の神、風の神様がおっしゃっておられるように、まさかの時には天地からの神というに及ばん、金光大臣助けてくれと言えばとおっしゃるような名詞がありますけれども、これは天地からの神と同根で終わりになるからそうなのです。例えば縄跳びどもが桂先生の御霊様やら、これ身の初代の石橋先生の男を受けた御霊様に今まで跳びどもすがっておったことは、御霊様としても大変お困りになったことだろうとこう思いますけれども、先代の大変お得を受けられた先生方の信心が今日ここにこう残っておるということ、おかげで後部どもが今日このようなおかげを受けられるようになったと感謝の念を捧げるということが、御霊様もいよいよ喜ばれ、御霊様もいよいよ、いわば御霊様が助かられることのために後部どもを拝むのです。こっちが助かるためじゃないです。御霊様がいよいよ力を受けられるために、御霊様が喜んでくださることのために、先祖はいわば家の根といつも私は申しますが、家の根が言うならば喜びに満ちてくる、あふれてくる、そういう、例えば私どもと御霊様の関係がそういうことで、御霊様を大事によく信心はなくても、お先祖さえ大事にすれば家は繁盛するというような人があります。これまた事実です。私の知った人にもう、まあ無神論というほどしに神様仏様は言わない方ですけども、お神道だけはとっても大事にされる方がおられます。もうそれはもう盆正月なんかのお墓掃除なんかはもういち早く、どこよりも早く、どこよりも立派にされる、お家が立派にご仏壇をだけはお待ちして、もう先祖さえはごときはもう他の仏様や神様を我慢でよかっていう人がいます。だからな、そこのご先祖の御霊様が働くござるから不幸なことやら困ったことがないのかというと、そうじゃない。先祖を大切にする、そういう心根が天地の機関にかなうからおかげいただくのです。御霊様の働きというものは絶対にないです。今日私はここのところを爆弾発言と言っております。今まで私も知らなかった。だから私もやっぱり先代にすがらせていただいた、ね、高徳な御霊様たちにはやっぱりお願いをした。お願いはお取り次ぎをいただいて金光大臣に願い、天地界の神様に願う、いわばお願いというのはこれ以外にない。ただし私どもの根は先祖ですから、先祖の御霊、言うなら、ね、親先祖の御霊というものを大切にしなければおられない、その心がその神に、機関にかなうのです。私よく御霊の物語の中に御霊の働きということをよくお話しいたしました。今度の霊祭の時にもちょうど霊祭の
10日15日ぐらい前でしたでしょうか、この田中さんというところのおじいさんがもうそれこそ天寿を全うされて、高齢で亡くなられました。ところがお家ではそれこそお家騒動というわけじゃないけれども騒動にならんばかりのような事件が起こっておったのです。あるいは今のご主人の兄弟になる方が、まあ、悪事をつけられた人があってです、その財産をそのよこせというわけです。お父さんがこれこれだけのことは兄弟たちもやらないと言うだけではなくて随分無法なことを言うて、まあ、それも普通ではないような人を頼んでその、まあ、言って、だからそういうようなことがお家騒動になるわけですよね。で田中さんそのことをお取り次ぐに受け取られました。ところがです、御霊様のお祭りをここでさせていただいたそのお祭りの前日にその、ここの御霊様たち、いよいよ明日は御霊様のお祭りだから前の日に私が御霊様のいろいろ明日のお祭りが受けられるようにいわば準備をいたします。その日に倉子さんがお祈りをいただいておられるのが、亡くなられたおじいちゃんが親人生を中心にしてたくさんの御霊様たってやろうと思われる人たちと一緒に会食をしておるというお夢であった、会食ということは結局私と一緒にママになっておるというか、御霊が助かってやるママになっておる、明日のお祭りを受けることによって御霊様もです、普通は食べることも飲むこともできんような御霊でも明日という明日だけは一緒に会食ができる今年のことだというお知らせであった。お祭りを使えたその翌日でまたお夢をいただかれた、いやそうではなかった、これはそれから幾日かしてからです。その兄弟の方が財産よこせという、と言っておった兄弟の方がです、もうそれこそ涙を流してお詫びに見えた。本当あげないらその、まあ、ひどいことを兄さんに言ってからすいませんでしたというわけなんです。というのはね、今朝方からおじいちゃんの御霊様が枕元へ立たしちゃった。そして兄弟仲良していってくれと言わしちゃったというのです。だからいかにも御霊様がママになった助かったからもうそういう働きができたと私は思っておった、ね、ところがそれは例えばそうではなくてお取り次ぎをいただいて田中さんがお願いをしてあるから、そんなら神様がです、ならその教弟のところに言われてもピンとこんでしわからないでしょう。だからそのおじいさんを神様がおじいさんの姿を使うて言うならば神様がお知らせをくださったことになるのです。御霊様がお知らせしたとか御霊様が働いたということじゃないです。そういう例はいくらもありますけれども、そのお取り次ぎをいただいて願うから、またはお心臓をこの人が大変大切にするから尊むから、いつも感謝の念を捧げて言うならば仏様でも御霊様でも大事にするから、その心が神の機関にかなうから、おかげは神様くださるんです。それは私もね、おぼろげながら知っておりました。ですからいつも言うように、冷静の時には神様を大事にする、ここでお祭りを先にね、神様のお許しをいただかなければ御霊様とても言うならば動けんごたる御霊でも動けれるように、与えられてない例えば食べ物を与えられてない御霊でも神様のおかげをいただいていただくようにです、ね、言うなら監獄に行っておる御霊でもです、まあ、言うなら地獄に落ちておる御霊でもです、神様のおかげをいただいて、子孫のものの言うならば助かっておるものがです、ね、または神様にお得を受けたものがです、ね、その方法を取るから、例えば人間の世界でも同じく、ね、監獄に立って顔役の人というか、ね、大変信用のある人がです、ね、または金を積むとか解釈をしたり、または監獄から出してあげることができるように御霊の世界でもやっぱ同じことな だから結局は神様のおかげをいただかなければできないというようなことをお話ししますが、あとけど、御霊の働きということは、そう言ったら御霊の働きというものはないのだ。ただし御霊自体が助かっていかなければならないということだけだ。御霊様がより喜びの御霊、御霊様がより安心の御霊としてのおかげを先祖がいただいてくださることのために、後ほどが誠の信心をさせていただいて、言うなら親先祖の御霊様でも大切にさせていただく。それは、ね、御霊様に頼むということじゃない、むしろ頼んではならない。御霊様にはそう大事にするその心根が神の機関にかなうからおかげを受けるのである。このところ一つ今日は皆さんに、ね、分かっていただいて、これには随分、いわば今までの御霊様に対する考え方っていうのが大変変わって、特になら当たりで言うならば初代とか、ね、当たりどもの師匠するにあたる高等先生方なんかには事実を私自身もお願いをしてきたけども、これは、ね、大事にするということはありがたいけども、頼むということは御霊様がおかげをくださることはできないということ。そこでです、そこで鬼丸さんに私をお取り次ぎさせていただいたようにね、あとけど、とにかく真実というか誠というか、神様がご発動を増しまさなければおられないほど真の心をいよいよ育てていくということにならなければならないし、同時に例えば御霊様でも今日はなら長い親先祖からのつながってきとるこの道です、ね、細うても長を続かねばとおっしゃる先祖の、もうそれこそ随分前の前からの先祖からあたりどもにつながっているその道にです、あたりども草を生やしておるようなことがありはしないかということです。先祖の中に御霊様が助かっていないといったようなのは、もうその道に草を生やしておるようなものですから、いよいよご先祖を金光大臣のお取り次ぎをいただいて、これからは助かってください、安心の御霊、喜びの御霊として、御霊の安らぎのいわば喜びの生活をしてくださいといういわば祈りというか信心を送らなければならない。そこに長い長い道の上にもです、ね、言うならば生えておった草も取り払うことになり、これからの私どもの生き方の上にも草を生やすことのないおかげをいただかせてもらうということ、今日のご理解はそういう親先祖のことから、ね、深くお話が進んでまいりました。ね、これからじゃなくて今までの熱海どもの先祖が歩いてきたその道にもです、草を生やすようなことがあってはならない。それではその草に言うなら御霊様が引っかかって転ばしちゃうというふうに思ってもいいわけです。そこで御霊様自身が助かられるその道をはっきり立派にしてあげるということは、御霊様に願うといったようなことはもう邪道である。言うなら御霊様も迷惑をなさるのである。私はそのことをいただいてから、どうも私今までのその観念的にいただいておることが、だからもう繰り返しこのことをお願いさせていただいた。そしたら私はあんまり繰り返しお願いするもんだから、ちょうど三角巾をつけたね、新時にかそうでしょうか、それをこう抱えてからゴロゴロ引っ張ってきよるとこいただきます。だから御霊さんに願うということはそういうもう力のあるが絶対ないのです、御霊さんにはね。往生しとる死んどるものを引っ張ってくるようなもんですからね。けれどもその御霊様が御霊の世界で助からなければならない、より安心の御霊、より喜びの御霊にならなければならない。もし地獄どんでもてとるならば、それを拾い上げ救い上げる働きこそは後ほどしなければならないけれども、御霊様にどうぞお願いしますといったようなことがあってよかろうはずない、あっちゃならないということ。私は今日ここのところをいただいて、今後の信心の本当に素晴らしいことをまた改めて分からせていただいたような気がするんです、ね、ですから後ほどもそういうふうに気づかせていただくときに、言うなら長い長いこの細い道がならつながってきとるけれども、そこにはです、ね、広かったり狭かったりもあったでしょう。随分おごりがましいことをしてきたことも時代もあったでしょう。それで藪のように例えばなら その草が生えているところもあるかもしれません。それを阿弥陀様の真心一心でお取り次ぎをいただいて、御霊様が喜ばれるように、御霊様が助かられるようにというような熱い心を阿弥陀様が御霊の世界に送るときにです、ね、言うならば、片付いとらんものは片付くでしょう、生えとるものはその草を取ることのような意味にもなることだと思うのです。同時に阿弥陀様も同じことなら、おごりがましいことをすなとおっしゃるのですから、自分の分というものをわきまえての新人生活がいよいよ大事になってまいります。お庭さんの例を取りましたように、阿弥陀様は何かいっぺんに立身出世でもすると、それが何か大変広大なおかげのように言うけども、決してそうじゃありません。ちょうど川目から、ね、25年間、それこそ永遠として築き上げてからの今日の哀楽であるということ、いっぺんに広がったんじゃないということ、力をいただいて、力のできただけが広がってきたんだ、その証拠にはあっちこっちが散らかっとるとか乱れとるということはないじゃない、ね、いっぺんに広がるから草を生やすような結果になるんだということを聞いていただきましたね。